渋谷選手、相馬選手の泥の92年組。
こんばんは、渋谷コーチです。31歳独身です。
こんばんは、相馬コーチです。31歳独身です。
はい、今日も、左下奥歯を失った男と中水を失った男の二人で頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新たに虫歯ができたってことじゃないですよね。その去年の、ね、去年のね、
今はインプラントが入っておりますけどね。あの高価な44万円のプラスチックがあの左下に入ってますけど。
え、それ一本で44万ってことなの？それ、俺詳しくない。
当時のね、金額ね。
じゃあよくさ、そのもっとさない方いらっしゃるじゃん、よく。芸能人のトークとかの芸人さんのトークとかでも、あれもっとかかってるってことでしょ、じゃあ一本。
いや、だからもう一列とかでやってる人は、多分一本単位では払ってないと思うんですけど、多分全部で200万とか300万とかじゃない。
でもそんぐらいする可能性全然あるってことなんだ。
でも全然ある、全然ある。一本だからね、まあもう
一本40万。じゃあ40万入ってない、あなたのその奥歯には。
本当にあの歯っていうのは大事にした方がいいですからね、皆さん。虫歯本当にちゃんと磨いた方がいいだって。
歯医者行こう。
で、あの J1 リーグが開幕しまして。
おお、なるほど。したね。
本当こんなワクワクすることってあるかっていうような状態が続いてるんですけど。あのまあ、2月25日に開幕戦僕も見に行かせてもらいまして。
はい、あ、行ったんだ、国立。
はい。東京ヴェルディ対、マリノス。16年ぶりのヴェルディの J1 リーグでしたけど。
はいはい。
もうすごかったね、本当に。雰囲気が。5万人超え。
悔しいけど、全く同じスコアだったね。その開幕当時の時と。
いや、そう。
先制して逆転
する。まあ、J1 が開幕した時のスコアがマリノス、ヴェルディ対マリノスだったんですよね。
はいはい。
で2対1でマリノスが勝つっていうので、まあ残念ながら今回も負けちゃったんですけど、
はいはい、
で続くこの間の試合、浦和戦、
はいはい、
2戦目が浦和戦だったんですけど、まあ、これアウェーで、埼玉スタジアム、これも5万人超えね、
まあ、あっちのホーム開幕戦だったからっていうのはあるのかな。
そうで、まあ、浦和が今年多分結構大型補強してて、
はいはい、
まあ、すごい期待値も高いっていうところで、でも本当何もかもが違うね。3000人とかだったからね、スタジアムに。3000人だよ。
え、だった、去年ホーム3000人あったの？
あ、いや、去年はないけど、
だんだん上がってきてる。
今年ぐらいまではあって、
はいはいはい、そう。
で、まあ、本当にここ数年ですけど、まあ、ヴェルディの運営もすごく頑張ってるってところで、徐々にファンが増えてきた中で、
はいはい。
去年、あの、J1 に上がったことで、5万人っていう恐ろしいね、観客数。え、だから本当になんかこう、満員のスタジアムってやっぱ力あるなっていうか、
いや、そう
だね。興奮するんですよ、やっぱ。そのプレーももちろんやっぱ J1 でレベル高いっていうのはあるけど、それ以上にやっぱ5万人が集まるとかっていうのが、興奮するの、本当に。
いやね、その中でやってる選手はもっと興奮してんじゃないの？どうなんだろうね。
そう。
俺はやったことないけど、5万人の前で。
で、やっぱ、そこに、まあ僕は今、子供たちを教えてるんで、
はいはい。
まあ今、アカデミーの所属してる小中高も、あの、全員開幕戦見に行ったんですけど。
あ、その、練習とかなんかそういうのを抑えて。
そう。
ああ、いいね。
で、やっぱ、子供たちも目キラキラさせて見るし、もうその話してから練習入ると、もう全然違う動きが。もうやっぱ
軽やか軽やか、
あの舞台でプレーしたいとかっていうのは、もう分かりやすくね、こう、目指すものになるっていうところが。
分かりやすいよね。めちゃめちゃ分かりやすいんですよね。
やっぱあの5万人の前でフリーキック決めたいよねって言ったら、もうずっとフリーキックの練習するし、やっぱり。
いいね。
本当にこう、単純だけど、やっぱ目指すものがあるっていうのは子供にとって、すごい大切なことだなって思ったし。
夢とか目標って大事なんだね、やっぱね。
そうで、やっぱそのサッカーってやっぱスタジアムで、やっぱ人が集まって騒ぐってあの興奮、もう本当に楽しいもんだなっていうのを改めて思いましたけど、やっぱ海外のサッカーとか見てても、
はいはい、
こう、もちろんサッカーの質高いし、
うん、
だけどやっぱ何よりあの観客じゃないですか。
うん、本当に
、ね。一番面白いのは観客。う
ん、ね。
本当に、なんだよ、老若男女。なんでこんなバカ騒ぎできんだよっていう。うんうん、
そうだね。
あれが、
うん、
本当にあれに近いものを感じたんで、
ね。何十年応援してんだろうって人がね、その、
そう
映ったりとかね、カメラでね。
イコール決まった瞬間にもう、ね、騒ぎすぎて倒れちゃう人とか出たりさ。
チャンスになる瞬間にね、もう立ち出しちゃってね。見なくてみんな立ち出しちゃうよね。
とかっていうのがやっぱいいなっていう
の
がありましたけど。
はいはい、
で、まあ、あの、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっと開幕戦負けて、
うん、
で、その次のレッズ戦もちょっと引き分けっていうところで、うん、まあ、J1 が甘くないなっていうのが続いてるんですけど、
うんうん、
ただ、あの、僕が思ったのは、
うん、
まあ、初戦のマリノス、相手マリノスだったんですけど、
はい、
まあ、そこにも、渡辺康太っていう選手とか、ポープ・ウィリアムとか、
はいはい、
あと、畑中慎之介って、
はい、
これ、ヴェルディのアカデミー出身なんですよ。
はいはい、
で、2戦目の浦和レッズにも、
はい、
中島翔也とか、前田直樹とか、大久保智明って、これが、
は
い、まあ、ヴェルディのアカデミー、そう、出身で、まあ、実際、その、まあ、トップチームの戦いとしては、まあ、
はい、
負けて引き分けてすごい残念だったんですけど、
うん、
やっぱヴェルディのアカデミー組織としては、ヴェルディ側にも森田浩樹とか、
うん、
まあ、ヒロトとかっていう選手がいる中で、うん、対戦相手にもヴェルディの選手が、アカデミーの選手がいるっていう、この状況、
うん、
本当にすごいことだなって思って、
うん、
だからアカデミーとしては、これが成果だし、勝利なんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、もちろん、やっぱそういう選手がヴェルディでプレーしてくれたら一番いいんですけど、
うん、
でもそうじゃなくて、まあ、ヴェルディ出身の選手が、まあ、いろんなチームでも活躍するっていう。
うん、
これ本当、どこ J1 の、どのチームと試合しても、ヴェルディの選手がいるっていうような状態を作っていけたらなって、改めて思ったっていうか。
なんか、誰かゲストで呼んだ時言ってたよね。なんか、どこに行ってもいるみたいな、なんか、ヴェルディ出身の
人。そうそうそうそう。
なんか言って、誰が言ってたんだっけな。まあ、なんか言ってたよね。そういうことがね、起きてるってことね。そう。
いや、本当に、すごいなと思いました。で、うん、まあ、あと2試合後には、ね、アルビレックスの試合は高木義明もいるし、
うんうん、
まあ、何試合か後には小林勇気もいるしみたいな、本当に
コンサ、うん、
そう J1 の舞台で、うん、まあ、ヴェルディアカデミーの選手たちが活躍するっていうのが本当にいいなと思って、
うん、
っていうね、
いいっすね、
そういうのを感じた素晴らしいあれでした、いいっすね、あとは、うん、2024年の、
うん、
ヴェルディのイヤーブックっていうのが販売されてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの、選手の紹介とか、
はいはい、
まあ、今季の見どころとか、うん、あるいはアカデミーの選手とかも名前だけとかですけど、もう全員載ってたりとか。
あ、名前が載ってるんだ。
そうそう。まあ、ちょっとヴェルディについての、こう、紹介があるんですけど。
そんなのあったっけ？
なかったんじゃないかな、多分。あったのかな。ね、
いや、全員名前載ってるとかなかったんじゃないかな。いや、わかんない。イヤーブック自体あったと思うんだけど。うん、
まあ、そこの、あの、アカデミーのページが、まあ、2ページぐらいあるんですけど、まあ、そこの特集は、あの、渋谷のインタビューの方が載ってますので、ぜひね、お読みになっていただけたらと思います。
宣伝したかったから、今までのヴェルディトーク全部振りに使ったってこと？
いや、あの、
嘘でしょ。
あのね、
ああ、そうだ。
非常に、あの、気まずいというか、申し訳ないんだよね、もう。ただのペーペーのコーチが偉そうに喋るっていう。
なんか写真とかでこうなんか両手広げてなんかジェスチャーしてない？大丈夫？なんか。どういう写真撮ってるの？
うん、ちょっとね、
うん、
腕組んでたかな？腕組んでたか分かんないけど。
いや、よくない、
ね。斜め上見てんだよね。
斜め上見てんの？どういうこと？斜め上にカメラが撮ってくる、斜め上から。そういう視線で。
じゃあ、正面からなんだけど、斜め上見てください。
視線が斜め
言われて。
言われて？
そうそうそうそう。
嫌だな、なんか。
その写真は使わないで欲しかったんだけど。
嫌だな。
すごい、できそうな、気取ってるやつなんですけど、うん、まあそんなことはないです
よ、ね。いや、まあ、間違ってないけどね。
いやいや、本当に嫌なやつって感じで写っちゃってるんで、本当にやめてほしいなって。
間違ってないですけどね。
うん。まあ本当に、斜め上には何もないんで。まあ、ただ、まっすぐ前を見て。
あ、そうだ。ちょっと気になっちゃうけどね。
なんかこう、まあ、ビジョンとかね、こう映ってそうな感じの写真なんですけど。
それどこで買えるんですか、そのイヤーブックは。
アイアブックは多分スタジアムとか、あるいは
ネットとかでも買える。
ネットとかでも買えると思う。
あ、買えるですね。そう。気になる方はぜひって感じ。
はい。ご購入いただけたらと思います。
はい。はい、
ということで、まあ、今シーズンも戦いが始まりましたので、僕らも元気よくやっていけたらと思います。
はい。
それでは始めていきましょう。渋谷コーチ、相馬コーチの泥の92年組。でさ、確認なんだけど、まだ、あれだよね、コスさんも結婚してないよね。
してない。
あ、俺、2ヶ月前にすればした。ちょっとなんかね、オフィシャルなあれがなかった。
はい、それぞれのお話をするコーナーです。まずは渋谷コーチからいきたいと思います。
はい。
本当日本って素晴らしいなって思ったんですけど。
でかいね。枠でかいね、今日。
まあ本当に、さっき、
ね。すごい狭いラジオで言ってたんだけど。
アカデミーの勝利だっていう話だとしたら、この話はもう本当日本の教育の勝利っていうところの話になってくるかなって思うんですけど。
ほう。
先週、僕はキーケースをなくしまして、
はいキーケースをなくし、はいはい。
そう、もう本当にね、まあ、休みの日に、スタバで気取りながらこう勉強して、
ねうん、いやいや、やっぱ気取ってんじゃねえかよ。うん、
大パニックを起こして、僕のそのキーケースって、もちろん鍵3つぐらい入ってて、まあ、どれも、うん、重要な鍵なんですけど、他にも、うん、クレジットカードとか。
ああ、そういう系も入れてんの？
そうそう、健康保険証、マイナンバーカードとか。結構主要な、免許証以外の主要なもの全部入ってるんですよ。
やっぱね、ちょっとだらしないとこあるからね、あなたらね。
そうそう。で、まあ大体さ、僕、前も相馬コーチで何回か言われましたけど、大体なくしてもこう、うん、どっかから出てくんだよ。
なあね。
なんでそんなとこに置いてんだよ、みたいなところ
から。確かに確かに。あ、確かに。
そうそう。で、うん、まあそれも、もう気づいた時が本当、スタバの閉店時間後だったんだけど、うん、ちょっとスタバの、
はいはい、
店舗とか、まあ、昼行ったご飯屋さんとかも全部電話して、うん、も本当になくて、どこも探しても。
あ、閉まってから確認しに行ったら、スタバにちょっとなくしちゃったかもしれないですけど、
いやいや、ちょっと電話で。
あ、電話でね、はいはい。
そうそう、各店舗にちょっと届いてませんかみたいな感じで。まあまあ、まあ、効率的であったらもう全部閉店後だったから、多分お客さんもいなかったし、そこでなかったら多分もうないっていう状態だったから、
うん、
もうなくて。
あらら。
もう本当に、いや、これはまずい。しかもめんどくさいなと思って。
いや、
クレジットカード全部止めなきゃいけない。
申請とかなんかね、そういうのも電話とか、ね。
そうそう。マイナンバーカードとか保険証も悪用とかもありそうだし、
ね。はいはいはい、はい
うん。で、もう住所も入ってるから、鍵も怖いし、
うんうん、
家の鍵も変えなきゃいけないかなとか思ってたら。
確かに。
うん、そう。で、まあそんな心細い気持ちの中、もう、しょうがないから、うん、まあ交番行って。
は
いはい、で、まあ、結論から言うと、交番に届いてたんですよ。
うん、ええー、
これすごくない？
すごい、ね。
本当にうん、いや、めっちゃ、もう心浮いたっていうか。う
ん、いや、でもこれやっぱ本当ね、まあ、ちょっと話挟んじゃって申し訳ないけど、
うん、
やっぱそれミラクルなことだし、俺、ポーランドの元カレのお母さんに聞かれたもん、日本って、帰ってくるんでしょみたいな。
そうそうそう。
そうそうそう。で、それ聞かれたもん、普通に、具体的に。
うん。
だからやっぱそれが、すごいことって、普通は当たり前じゃないってみんな思ってんだね、他の国の人は。
そう。いや、うん、で、まあね、もう最近で言えば日本も治安悪くなってきたとか、そういう話も聞くけど、
うん、
やっぱ日本の教育なのよ。結局。
あ、そうなん
ですか。やっぱ人にこう親切にするとかっていう気持ちを、
うん、
やっぱ学べてるんだよね。で、まあ本当に、うんまあ、どなたなのかちょっとわからないですけど、もう本当感謝しかなかったっていうか。
うん、
で、なくしたことってあります？なんかこう、交番になくして行ったことってあります？
うん、俺ね、ないんだよね。
ああ、ないか、
うん。交番レベルはないかな。なんか一個落としたとかは全然あるけど、財布とか、ああ例えばキーケースとかそういったクレジットカード落としたとかは今までないかな。ちょっと渋谷選手と違って。うん。
で、まあ、遺失物届みたいなのを、書くんですよ。
うん、
こう、うん、住所とか名前とかを書いて、
うん、
で、具体的にどんなものかみたいなのを書いて、 はい、で中に何があるかっていうのをこう全部こう、
うん、
全部書くの本当に。
あ、
それがまあ結構書類いじみてて、で向こう側でこうデータベースとかに載せて、で全国のところで探すみたいな感じなんですよ、うん、仕組みとしては、うん、であ
れな、
うん、僕昔高校生ぐらいの時に、
うん、
逆にこう、うん、僕拾った財布を交番に届けたことあるんですよ、
うん、おお、そうなんだ。
そうで、うん、それが、
うん、
あの偶然にも同じ交番だったの。そうだから僕が
家の近くとかじゃなくて、
家の近くじゃなくて、うん、その駅の近くなんですけど、うん、僕が行ったスタバの駅、うん、駅のスタバの近くの交番で、
うんうん、
でその時も僕がたまたま拾ったところがその駅の近くのところだったから、
十何年前、
その交番に、そう十何年前届けて、その恩返しじゃないけど、それが返ってきたのかな、うん、みたいな、その時の
徳
を積んでた、そうそう、行いがそういう形で返ってきたのかなとか思ってたりしてて、で、その届ける側も結構めんどくさいんですよ、あれって。なんかこう。
ああ、書くんだっけ、いろいろなんか。
そうそうそう。なくした側がさ、書くんならわかるじゃん。
うん。
だけど、届けた側も。
届けたことは俺もあるかも。うん。
同じだけめんどくさい。
大正期前の交番に確か。うん。あるか。
そう。
書いた記憶あるぞ、なんか。
そう、拾ったものを全部中身まで。なぜかわかんないけど、こっちが、全部中身見てこうって書かなきゃいけないの。
で、なんか、最後あれだね。なんか、何ヶ月以上とかないとあなたのものになりますみたいなサインもしてる、なんか。
そう、あ、そうそうそうそうそう。なんかね、うんうん、決まりで何割かは、多分自分のものになるんですよ。うん、全部じゃないんだけど。
なんか、その署名お願いしますみたいな、なんか言われて。
そうそうそう。確か、拾ったもののうちの7割ぐらいが自分のものになるみたいな、ルールがあって、法律で。
はいはい。
っていうので、で、なんかその、それと、あと、あれがあるのね。あの、
あれ、
拾った人に対して自分の名前とか、うん、住所を教えますかみたいな、なんか。
ああ。
よくわかんないんだけど。
ええー。
お礼を多分もらうかもらわないかみたいな。
ああ。
ランもあるのね。
なるほど、ね。結
構面白いランなんだけど。
うん。
で、僕はその時、確かもう お礼とかいらないみたいなの書いたんですけど。
粋、
うん、
だね。いいね。
そう。
うん、
だけど、
うん、
当時多分、個人情報の保護法が多分緩くて、うんうん、僕、そう書いたけど、多分、向こう、その、届けた人が結局、おばさんだったんですけど、おばさんが、
お礼したいみたいな感じの人。
そう、めちゃくちゃお礼したいっていうのを多分、警察に言って、警察が勝手に多分、僕の住所を教えて、うん、僕のところに。
教えちゃったね。
そうそうそう。
負けて。
そう。で、僕のところに、お礼のものとか来た覚えあるんですよ。そうなんだ。そうそうそう。で、本当にこの度ありがとうございました、みたいな。
はい、はい。
まあ確かにそれもがっつりの財布で免許証とかもあったから、
うん、
まあまあ確かに助けることができたなっていう思いがあるんですけど、
うんうん、
で今回、
うん、
僕もだからそれがあったから、
うん
うん、あの警察官の人が向こう側の人はもうお礼がいらないって言ってますみたいな。
うん、あ、そうなんだ、
う
ん。
そうそう。だけど、僕は、いやもう、その何年か前に亡くした時に、僕もそういう風に言われたけど、でも警察官の人が教えてくれて、
うん、
僕は、やれたんですよって言ったら、今の時代は絶対無理って言われて、うん。だからそこは
本当令和6年ダメだ。
そう。だから令和はダメなんだよ。平成はいけないけど。
平成
そうそう。そういう違いもあるんだなとか思いながら。
ダメなんだ。
そうそうそう。で、まあまあ。まあとりあえず、ほんとめっちゃ落ち込んでたから。ま
あ、結論あってよかったってことね。
そうそうそうそう。もうほんと一件落着だったの。でめっちゃ良くてさ、で、
うん、
まあもう本当落ち込んでたから、
うん、
別にもう別に元々あったものがなくなっただけなんだけど、
うん、
もう会った時めっちゃプラスな気持ちなのね、もうめちゃくちゃ明るくなるっていうか、
何かをね新たに手に入れたみたいな、
そうそうそうそう、
もうゼロになってあげる、
そうただのゼロを自分がなくさなければよかっただけの話なんだけど、もう浮いてんのね、うん、もうめっちゃ機嫌もいいし、もう浜歌とかも歌いたくなるようなぐらい、そう。いや本当地獄だから、もう鍵もない、うん、クレジットもない、マイナンバーカードもない、
うん、で保険証もない。
そう、で、夜10時ぐらい、うん、10時過ぎぐらいに気づいて、
うん、
もうそのままもう寝るのも絶対寝れなかったと思うし、でもその日のうちにあったから。ね、
その日のうちにあったんだ。
そう、もう本当に。なんか、だから10時ぐらいに気づいて、10時半ぐらいには交番で会ったんですよ。だから超ラッキーで。
ああ、よかった。その幅少ないのよかったね。まあ、地獄であるんだろうけど、そうそうそうそうね、もっと長引いてたね。ちょっ の不便
は。めっちゃ不安だったから、その30分間。いやもう本当ウキウキで。
うん。
いや、もう本当よかったなって思ったっていう話なんですけど。
いやー、じゃあね。歯も大事だけど、危険そうとしても気をつけてってことね。
そうそう。でも本当に人に親切にしようって思った。
ああ、それ
助け合いだなっていうか。
なるほどね。帰ってきて、その十何年前の行いで帰ってきた可能性もあるしね。
そうそうそうそう。うん、で十何年前も僕、確かその財布、もう本当うろ覚えだけど、2万円ぐらい入ったんですよ。
おお、現金も入ってたんだ。
そう、これ取っちゃおうかなっていう自分もいた。もうその瞬間
は。悪渋谷がね。悪渋谷が。
その瞬間。でも、ぐっとこらえて、
うん、
まあね、ちゃん、もうこれ絶対困ると思うしっていう。
うんうん、
で、ちゃんとそのまま届けたっていうね。
うん、
いいところとかも、やっぱそれは本当に。僕が受けた教育のおかげっていうか。
でも本当そうだね、うん。そういうことをさ、なんていうかな。返す連鎖というかさ、あ、じゃこれしてくれたから俺は取れないな、うん、こういう経験があるからっていうのはあるよね、やっぱね。
あるあるある。もう絶対僕次財布やって、ね、そう100万入ってても多分取んないもんね。うんうん、
でしょ自分がもしこうなってあるとかね、考えるとね。うん。
そう、だから本当に。
これはじゃあ、ちょっと保ちたいね、日本国。
そう。
クソでかい気も話したけど。
いや、本当にそう。でもこういうのの連鎖が。
こうい う連鎖だよ、これ。うん。
日本って治安いいよねとか、日本って素晴らしい国だよねってなっていくと、
う
ん。
本当そうだよ、その。
そう。いや、本当に、もう僕はその日本当に日本に感謝したし、うん、正直。誰に感謝したいか。誰に感謝したいか分かんないから。その人が男か女か何歳かも全く分かんなかったから。
分かんないから、だから結論日本に感謝したんだ、教育に。
で、もう。
なるほどね。
平成なら教えてもらえたのよ。
そこはね、令和。
なんかボーナスみたいな感じで教えてもらえたんだけど、もう教えてもらえないから。うんうん、
ああ、なるほど。そう。時代も感じた、ね。
本当良かったなって。うん、で、まあ本当は、ちなみになんですけど、なんか、
うんうん、
僕、遺失物届みたいな書いてるときに、
うん、
まあだからもう茶色いキーケースで、みたいな、中身は何々で、ね、渋谷で、みたいな言ってるうちに、
うんうんうん、
向こう届いてるから、警察官の人は。
うん。
もう分かってんの、そこに届いてる。
ああ、あれだろうなと。
そう。
うん、
もうピンと来てるはずなの。うん、だけど、
うん、
もう終始、
うん、
表情一つ変えないの、やっぱ。
へえ、あ、だから、そうやって言ってくれる人がやっぱいるんだ。
そうそうそう、多分。
なんか
こう、釜かけて、財布とかを多分取ろうとしてくるやつとか、うん、大泥棒みたいなやつがいるだろうから。
やっぱ、うん。
もうギリのギリまで、
うん。
もう全然、あるみたいな雰囲気ないの。だからもう、こっちも遺失物届けみたいな書いてる間、
うん、
いや、ねえんだなーって思って書いてんの。うわーどっかにねえかなーと思って書いてて。
交番のおまわりさんが演技派だったってことね。
そう。もう本当に。で、そしたら最後、
うん、
まあもう間違いないと思うんですけど、つってこうやってシュッて出てくんの。何その出し方みたいな。
そうなん
だ。本当、ポーカーやってるみたいな感じだったの。だまし、ポーカーフェイスとはあのことなのよ、本当に。もう、こっちだって、めっちゃ困ったさ、もう多分もう憔悴したような顔でさ、
いや
もうないんですよ、みたいな感じで、お前なのかよとか。
おでこのところで、ね、出してなかった、おでこのところで。
そうそうそう。もうなくて、もう最悪なんですよって言ったら、向こうも何にも、もう、スーンとしてる。分かってんの、絶対。茶色いキーケースって言ってる時点で、その日にしかさ、届いてないはずなのにさ。
うん。
まあ、ただね、もうちょっとほんとサプライズみたいな感じで出されて、もうそれも余計嬉しかったですけど、まあ、ほんと日本の警察もすごいですし、日本の教育もすごいなっていう話でした。
はい。続きまして、相馬コーチのお話なんですけれども。
はい。
前回収録の時、確か僕の記憶だと、あと1回検査がある。ほぼほぼ完結シリーズでした、みたいな感じだったんですけど。
はいはい。
まあ、その収録が終わって、すぐ、前回の収録戦終わって、すぐ検査があって、胃カメラだったんだけど。
注水ね。うん。
注水編シリーズね。
うん。
で、まあ、最後、胃カメラの検査残ってたんですよ。
はいはいはい。
うん。ラスボスね。ラスボス胃カメラが残ってて。で、まあ、要するに、まあ結論から言うと、まあそれも問題なくね。
うん。
大丈夫ですよって言われて、切れないですねって言われて。で、もう運動再開していいですよ。一区切りですよって言われて。まあ一応僕の虫垂炎シリーズは、一区切りしたんですよ。
はいはいはい。
収録直後に。で、まあ、もう運動再開していいってことで、トカチに戻って、まあ、早速、まあ、ジムとか、まあ、雪もそんなにないんで、
うん、
まあ、また降ったりもしてんだけど、まあ、ない時期が多いんで、有酸素の運動、ジョギングとかから再開してったんですけど、
うん、
まあ、まあ、僕の体力の低下が著しいなと。
まあ、でもそれ、まあ、そうだよね。
言っちゃえば、まあ、厳密に言えば5週間何もやれてなかったんですよ。入院直前から。
うん、
で、まあ、で、そのうちの15日ぐらいは、まあ、ほぼベッドで寝てたと。
うん、
外に出れてない状態だったと。
うん、
でそしたら、最初もう再開してジョギングしたら、もう20分、ただジョギングするだけなんだけど、まあ、そんな速いペースじゃなくて、
うん、
なんか、アップルウォッチみたいなのが心拍数175とか言ってるの、
ジョギングで。
ジョギングでみたいな、その初回はね。うん。うん。175って結構何？ほぼほぼ、スプリントとか、まあそれちょっとその、ね、なんかそのアプローチの誤差わかんないけどね、その辺の、まあ、うん、あれ、もう性格かとかわかんないけど、まあ大体自分普段ジョギングしてると120とか30ぐらいだから、
うん。
それ175ってやっぱめちゃめちゃ落ちてんなとか、思って。で、まあでも、やっていくうちももちろん、もう今はそんなんじゃないし、1ヶ月経ってるから。全然もう大丈夫で。で、まあ、ジャンプとか、全力疾走したりっていうのも別に全然、お腹の違和感とか別にないのよ。
最初は
あ
ったけど。すごい、
ね。まあ、徐々にもうね、そこの違和感とかなくなっていくのよ。でもね、ちょっとまだね、ベンチプレスと懸垂がね、ちょっとまだ傷口がうずくんだよ、ね。
マジ？
いや、だから、なんていうの、やっぱベンチプレス、例えばさ、ベンチプレスから言うと、こう、上げるじゃん。
まあね。
重さね。
うん、
姿勢とって。
うん、
で上げるときに、なんていうかな。まあ、僕が習ったベンチプレスは、ちょっと、わかりやすく言うと、ブリッジみたいな姿勢とるのよ。ブリッジするときの姿勢。
まあ、
若干、なんていうの、
うん、
U の字というか、逆 U の字みたいな。
うん、
ちょっと反るのよ。
うん、
でそのときにやっぱね、ちょっとね、おへその傷口が一番大きいんだけど、そこがちょっとね、うずくのよ。
そうなんだ。
うん、まあ、そのうずきもだんだんね、その減少傾向なんだけど、まだちょっとうずくね。
傷口って何？もう塞がってるんでしょ、うん、もちろん。
もちろん塞がってる。で、そんな別に大きくもない。
何？傷跡4
箇所なんだけど、
ね。跡ってこと？
傷跡、そう。
もうだから、ただの、あれでしょ？
うん。
あ、じゃあ、ハリーポッターみたいなことね。
うずく。そう、ハリーみたいな。そういうこと。
あの状態。
ハリーじゃないか知らんけど、
うん、
まあさ、ああいうふうにちょっと傷口、あんな形じゃないけど、傷口があってね。
うん。
あんな生かした傷口じゃないけど。
うん。
まあで、一番大きい傷口が、おへそのなね、おへそにもちょっとピッとあって、
うん。
おへそも切ってるけど、そこがちょっとうずくのよ。
ええ
ー。うん。で、最初はもう、うずきと、体力の低下もあって、なんと45キロ上がんなかったのよ。40キロ上がったの、
うん、
一番最初はね、
うん、
やばって思って、まあ、痛いしなんか上がんねえしみたいな、
うん、
筋力も収まってて、もうひどく落ち込んじゃって、うん、で、その後、懸垂もしたいの、懸垂。
うん、
で、またこう伸びるのがやっぱあれなんだ
よ。そうなんだろうね。
うずくというか、そうそうそう。
うん、
その、懸垂もこう、要するに自分の体重が一番もう下に行くわけじゃん。
ビ
エンって、地面の方に行くから。
うん、
懸垂もやっぱうずいちゃって、でもほんと全然、10回ぐらいできるんだけど、自分のやり方で。
うん、
まあ、ほんと、もう1回2回がもう、いてえし、なんか、弱えし、みたいなで。できなくて。で、また、ひどく落ち込んじゃってね。
落ち込んじゃう。
で、でもまあ、それはでもちょっと3週、4週ぐらい前の話だから。まあ、もう、その、懸垂とかも徐々に、以前よりかじゃないけど、回数セット数できるようになってきて、
うん、
戻ってきてる段階なんだけど、でもやっぱね、なんていうか、まあ、ほんとちゃんと競技レベルで、もしトップフォームとか取り戻すように目標設定して、するんだったら、いや、ほんと1ヶ月とかじゃなくて3ヶ月ぐらいかかっちゃうんだろうなっては、なんか実感した。
や
っ
ぱ
それぐらい
休んで、やっぱそうなんだね。
どうなんだろう、わかんない。わかんない。それはやっぱ、そこの負荷のかけ方とかいろいろあるんだけど、いや、ほんとにそんなに、やっぱ筋力ってね、だいたい3ヶ月ぐらいかかるって言うじゃん。
まあそうだね。
うん。うん。だからまあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかかっちゃうんだろうな、とは思った。
うん、いや、だから、
で、
いるだろうね、うん、そういう人も、そういうアスリートも。
いや、あれで、見たら、なんか、それ、やっぱ中世になってから、 10歳になったアスリートやっぱ注目したの
よ。やっぱそうだよね。
なんかニュースになって、うん、なんか他競技とかでもなんか10歳になったっていうのがなんかツイッターが流れてたら、うん、ああ、大変だなとか思ったり、で、この間あの、J リーガーの人も、一人になってて、新潟の選手。
そう。
ちょっと名前ちょっと忘れちゃったんですけど、多分キャンプ中で1月がの、キャンプ地の沖縄で多分手術してる。うん、これ、ユージとかヨシアキに聞けば分かるんじゃないか。
そうだ、ね。
まあ、そこはまあいいんだけど。
確認したい。
まあでも、うん、確認したい。多分、キャンプ中になんか、あーって、多分なっちゃって、で、病院行ったら、あ、じゃ小さいですねって言われたんだって思う。なんか、診断名の書かれてたから、まあ本当飛んだ災難だよね。その選手からしたら。
最悪だね。
最悪だね。で、なんか、1ヶ月ぐらいかかるみたいなの書いてあったから。うん。運動開始は1ヶ月みたいな感じだったから、多分手術したんじゃないかなっていう感じだったから。もうわかんないけど、詳しいことは。推測だから、僕の今の話は。あれだけど。まあ、だから、意外と、まあ、注目すればあるよねっていう、そういうのも。
まあ、そうだよね。
っていう。うん。やっぱり、あと、とにかく今年の僕の最大の大枠のテーマは、やっぱ、健康なんでね。
まあ、そうだよね。
しっかりトレーニングして、しっかり寝ようっていうところね。しっかり寝る時間確保しようっていうのが、頑張ってって思ってるんで。まあそこは続けていければなって思ってる。やっぱ寝る前ね、アマゾンの、タイムセールチェックとかしないでね、しっかり寝なくちゃいけないって、思ったっていうね、話ね。で、ちょっとまあ、それだけじゃなくて、まあ、もう一個話があるんだけど。まだ短いでしょ。
ただのおしゃべりじゃん。
え、これただのおしゃべりじゃないの？このコーナーって。違う。まあ、俺はまあ、そんな、なんだけど。あ、2月18日ね。
はいはいはい。
なんだけど、まあ、わかるかもしれない。渋谷コーチのね、うん。え、見ましたか？
いや、僕見れてないんすよ。
ああ、そうなんですよ。なんか、配信とかもなんか、あったじゃないですか。実際にっていうよりかは。
あ、そうそう。
まあ、そこも、あ、見れてない。
見れてないな。
じゃあ、いい。あ、じゃあ、いいのかな。まあ、要するに、その、まあ、僕らがラジオやるきっかけの一つでもなった、うん、オードリーさんの、
はいはいはい。
オールナイトニッポンの東京ドームの、ライブが。
すごいよ、
本当に。お祭りがあった。トータルで配信とか含めた16万人が、視聴とか見に行ったっていう、情報によると、話で。まあ、で、渋谷コーチもなんか、ね、ドームはもちろん練習とかあるからね。
うん、
ドームはいけないにしても、なんか、配信とかで見に行ったのかなって思ったけど、見てないっていう。
そうなんですよ。その日ちょうど、ダメで。で、しかもあれ、追い配信がないから。
うん、ああ、なるほどね。なるほどね。その時間帯だけ、ね、
そう、その時間帯、ライブでしか見れないっていう。
うん。はいはいはい。
あれ
見逃しがないから。
そう、見逃し配信してくれなかったんで。珍しいですよね、見逃ししないって。
確かに。今時珍しいね。
うん。
ね。で、僕はね、映画館でライブビューイング見に行ってきたん
ですよ。いや、あれすごいっすよね。え、あれ何？帯広に、でやってたってこと？
うん。帯広。だ全国の映画館で、その時間帯、日曜日の夕方に、ライブビューイングしたんだけど、
そうそう
帯広会場、帯広ってのあった。
帯広があったんだね。すごい。
帯広がある、そう。そう。で、まあ、渋谷コーチは、オードリーのラジオ聞いてるか分かると思うんだけど、
うん、
結構ね、今回、帯広の話結構してんだよね。
若林
さん。え、知ってるでしょ？
う
ん。うん。で、なんかね、まあ、まあ、その話は、ちょっと後でまたするんだけど、まずね、僕は乃木坂の、反省を生かしてね。
うん。
やっぱ今回、グッズを買おうと。
はいはいはいはい。
事前に。うん。やっぱ浮いちゃうから、なんか私服でパソコン背負って、ライブ行ったら、なんか変なやつだとなんか思われ、勝手に思ってんだけど、
うん。
僕はね。やっぱしっかりグッズの一つや二つやちょっと身につけていこうと思って、
うん。
事前に黒の長袖の、リトルトゥースって書いてある。
いいっすね。
で、なんか、なんだっけ、2000何年。むつみそうっていう、キャパシティ5、みたいな。2024、東京ドーム5万5000みたいな
感じ。いやー、最高だ。痺れるね。
夢がある。もう T シャツが夢がある
じゃん。うん、
もうこんな痺れる T シャツねえな
って。昔のむつみそうでやってたライブは5人だったけどってことね。
そう。5人だったけど、そうそう、5人とかだったけど、今はもう5万ですよ、みたいな、20年。
いやー、すごいね。
うん、その T シャツを、まあ、ちょっとね、アウターできるのはちょっと恥ずかしかったから、インナーに仕込んじゃって、ちょっと、まあ、脱いだね。会場では、もう脱ぐんだけど、まあ、仕込んで行ったんだよね。で、そしたら、もうインナーどころかも、アウターにもう、帽子かぶるや、ね、リストバンドしてるわ、ミッドルズで、野球のユニフォームみたいな、今回メインのなんか、グッズがあったっぽいんだけど、とか、 靴下もなんかオードリーとか。で、もうね、オードリーグッズに溢れた人で、その、映画館のその劇場内、まあ、ワンサがいて。
信じられない。でした。信じられない。
トカチにこんなリトルトゥースがいるのっていう。うん、俺ちょっとそれ感動したね。
それ感動すんね、うん。
感動する。感動した俺マジで。うん。
マジか。
でも、で、なんていうか、高揚感っていうかね。
うん。
うん。うん、で、誰も知らないからね。もう誰もその顔も名前も知らない人たちね。
え？うん。それどんな人いるんですか？やっぱおじさん？
いや、でもね、意外と若い人もいた。
ええー。
あとカップルとかみたいな、若い。だ20代前半とかのカップルで、来てるとか、
え、でも、
女友達もいたりとか、
で、あ
と、おじさん単体、男の人が多い。でも、7、3ぐらいだった。
あ、そう。
うん。
意
外と女性もいた。うん。そこが意外だった。
うん。
まあ、意外だったとしてた。
よくね、オードリーさんたちは、リトルトゥース同士がね、こう、
うん、
まあ、よく結婚してるみたいなジョークを言ってるんですけどね。
うん、うん。いや、でも、本当あるじゃん、マジで。
あ
いや、カップルいたよ。俺が記憶ある中に、もう3組、4組はいた。
すごい、ね。
付き合ってるのか知らないけど、男女のペアが。うん。うわーって思って、いや、こんないいんだって、まあまあいるだろうなって思うけど、その規模16万人も聞くんだから。
まあ、
あれだけど。
でも、帯広にいるってのは結構意外だね。
うん、そうそう。で、嬉しい。嬉しい。それ嬉しくなってテンションも上がっちゃって、グッズも着てるし。で、オープニングムービー、その要するにつかみのさ、
はいはいはい、
会場にも流れてるのはムービーで、トカチのトウモロコシ畑が映るね。で、それで、フィールドオブドリームスのオマージュみたいな、
はいはいはい、
映画でね、よくなんかラジオの中でよく言ってる。うんまあ、そこで若林さんが、芝居をしているんだけど、で、俺はもうこのトウモロコシショーって見た瞬間に、あ、トカチだって思ったね。
ああ、なるほどね。
あまあ、渋谷コーチもあの風景見れば分かると思うけど、うん。で、まあ、帯広会場、みたいな、ちょっとなんかざわついてるんだけど、他の会場なかったかもしれない。
まあ、そうだよね。
で、もう僕もちょっと勇気出して、隣のね、小太りの、40代ぐらいのおじさんにちょっと話しかけちゃったの。勇気出して。え、これ、トカチですよねみたいな。名前も、面識ないんだけど。そしたらそのおじさんも、満面の笑みでもトカチ出身者なのから、もう、トカチですよ、これ。もうなんか、もうめちゃくちゃ自慢げに。それもなんか、ね、なんか嬉しくてね、俺もね。で、なんか YouTube で来てましたもんね、みたいな。なんか YouTube のさ、ラジオの、並行してそのさ、
はいはいはい、
で、動いて、それもちょっと、俺もちょっとチェックしたから、時間あるときに。若林さんがなんか帯広来たっていうのも知ってたから、去年、
うん、
夏。だからやっぱこの映像を撮るためっていうのも一個あったのかなとか。
なるほど、ね。
想像も膨らんで。うん。で、それなんか、まあ、要するに俺のテンションはもう結構上がってきてね。うん。で、その隣のおじさんもかなり筋金のリトルトゥースだったっていうか。もうどこで笑うかというともう、谷口とかね。
はいはいはい、はい。
聖堂さんとか、
はいはいはい、
株式会社ミックとか、グレゴリーボムとか。
うん、
六本木の社長からもらったモンクレールとか、まあ、今いろいろある、その、完全にその、要するにラジオ、これ聞いてない人は申し訳ないんだけど、聞いてなくちゃわかんないワード、
うん、
とかで、もう全部なんか、しっかり声で出して笑ってたんだよ。
はいはいはい。
で、もう、俺とそのおじさん一番後ろの列だったんだけど、高列だったんだけど、本当に一番最高列だったんだけど、もうそのおじさんの結構声が大きくて。
いや、嫌だね。
いや、俺はまあでもよかったのにテンション上がってるし。でもそのおじさんがもう笑ってもいい空気をなんか全体に出しちゃって
た。あ、なるほどね。
うん。もうでも司令塔だったよ。帯広会社のも。うん。で、まあ本当ね、なんか、いや、最高だったね。
それはいい、ね。
で、まあ、で、まあ渋谷こいつその配信も見てないっていうから、まあちょっと言うと、まあもう5万5千人の前でもうそっくりそのラジオやってたんです
よ。まあらしいね。
踊りさんが
最初ね。
まあもう、要するにその毎週土曜日の夜日本放送でやってるものを、
うん
5万5千人の前でライブでそのままやったみたいな。
うん、
それが、まあ、すごいな、みたいな。本当、いつも積み重ねの延長線上に、もう、言っちゃえばその、キャパシティ7の、むつみそうでやってた、そのトークライブを5万5千人の前でそのままやるみたいな。
うん、
で、16万には聞いてたみたいな。それにもすごい感動しちゃったりして、テンションが上がって、であと、死んでもやめんじゃねえぞっていうコーナーがある。
はいはいはいはい。
これもね、聞いてないと分かんない人多いと思うんだけど。まあ、要するにさ、あれってまあ、ラジオって基本一人で聞くものだし、
うん、
みんなで聞くなんてないじゃん。
うん、
みんなの前で、うん、映画館で、で、ほとんど下ネタも多いじゃん。
確かに確かに。
で、なんか、笑いづらいのかなって思ったら結構帯広会場もね、もうみんな笑ってね、それ。いや、いいな。
いや、確かに、それ最高だな、うん。ラジオをみんなで一緒に聞くって、ないもんな。
そう、みんなで聞くないのよ。基本さ、車内でさ、車の中で一人で聞くって言ったりさ、その部屋の中でさ、イヤホンしてさ、
そうね。
なんか面白いこと言ってんなとか言っていうのを、なんかみんなで共有して、名前も顔も知らない人で、そのオードリーのラジオっていうフックがあるだけで集まって。
とんでもないイベントだね。
とんでもないイベントが、まあね、あって。で、あと、まあ、僕はもうほんと、くらなに大好きなんで、ちひろしのコーナーっていうね、
はいはいはい、
さん、あの、放送作家の人が考える、まあ、要するになんか、若林さんが踊り、春日さんになんか、意地悪みたいなので、うん、春日さんが、おいみたいな言う、まあ、コーナー、簡単に言えば、うん。で、それの、東京ドームバージョンで、春日さんが最近ベンツのゲレンデを買ったと。
はいはいはい、
ゲレンデ ?G クラスを買って、で、それを内緒で持ってきて、東京ドーム。
はいはいはい。
で、そこに、人力で春日さんがゲレンデを引っ張って、一斗缶のめちゃくちゃ狭い車庫に、駐車するっていう。くそくだらないコーナーがあって、で、それを邪魔するっていうね、若林さん。
あの
バレーボールとかもうバーンってゲレンデに当てたりして、
はいはいはいはい、
とか、クリーム砲とか当てたりして、ゲレンデがめっちゃ汚くなる。
おいはいはい、
でそれをみんな、まあ、100人ぐらいいる映画館で笑うみたいな。ほんと共有してるってのはとにかくいいんだよね。
いいね。
それが、で、まあ、要するにそれ全部その、まあ、要するに最高で、で、幸せな空間になって
まあ、チェヒロシのコーナーなんてね、普段、それをラジオでやってるからね。俺たちは、その映像で見ることはないからさ。
そう、初めて映像で見た。こんな風にしていつもラジオブースになってんのかみたいなね。
そう、それもいいだろうね。やっぱライブでやってくれると。
いいんだよね。
口だけで、それを聞いてるからね。
確かに。で、終わった後、もう、暗転してね、ステージが。で、その片付けみたいなのはさすがにさ、そこは映さないから、で、一斗缶とかにさ、いろいろぶつかったゲレンデを片付けするときにも、一斗缶が落ちるさ、ガシャンガシャンみたいな、なんか、衝撃音みたいなんだよ。それだけで、なんか、想像をかき立てて笑うみたいな。あ、ベンツがまた傷ついてるな
って
。で、みんなまた会場とか笑ったりして、それを共有するみたいな。そうです、最高。で、最後やっぱね、なんか思ったのが、なんかその劇場がまた、終わって、明るくなって、で、みんな、なんていうかな、何事もなかったかのように、背中、帰っていくのよ。で、その人たちの背中を見て、なんか、エモいというか、ここで共有したけど、またなんかそれぞれ、日常へ戻っていって、まあ、いつもの生活をしていくんだろうな、みたいな。今日はやっぱり、リトルトゥース乗ってお祭りだったんだな、みたいな、僕らにとって、みたいな。のなんか言って、なんかいいな、みたいな。で、やっぱ、めちゃくちゃ規模違うけど、やっぱサッカーも、まあ、大きく言えばエンターテインメントで、まあ、ベイリーの開幕5万人じゃないけど、まあ、そういうことじゃないですか。
まあ、そうですね。
非日常なわけじゃないですか。だかそれは、まあ、規模が違うけど、この、ね、リトルトゥースはこんなにいるトカチで、スカイアースで今所属している、まあ、そういうことをやりたいなっていうね、勝利をお届けして、そう幸せになって日常に戻っていくみたいなのをお届けできる、のを、その一環を担える仕事でもあると思ってるんで、まあ、そこを、目指して頑張りたいなってなんか思って、要するにポジティブものなわけですよ。
はいはいはい。
っていう感じですね。なんか最後まとまってなかったけど。
いや、いいね。いや、まどろくにでもね、一回やっぱライブやりたいんでね。
夢のある話だね。これ集まってくれんの、これ。毎回でも200人ぐらい聞いてくれてますけど、なんだかんだ、こんだけ配信離れたりしても。
すごいよね。ありがたい。
確かに。でもやっぱ、夢とか目標を持つことって大事だなって春日見てて思ったって最後若林さんがドームで言ってたから。
いや、いいね。
やっぱり、僕らもじゃあそういう目標もね、なんか持てたら、持とうか。
やっぱ、まあ、改めて、オードリーさんたちはね、こう、なんで雑草魂というか、
やっぱね、
本当苦い汁を吸って、ね、半熟で、やっぱ最後、花開くっていうのを見せてくれてるから、多分みんな好きなんだよね。
まあ共感もするし、ね、そこに応援したいって気持ち
が乗っかるっていうの
もあるよね。
っていうか、
そう
で、それがこう、等身大のまま、ね、こう、
まあ、変わんない部分がね、
そう、本当にだから、そこが、今、一流の芸能人になっても、 やっぱかなり庶民派に感じるし、こう身近な存在っていう、うん、そういう人たちをね、目指していきたいね、うん、
頑張りましょう。
はい、ということで第106回目の放送が以上となります。
はい、
あのオードリーさんたちのラジオは何回やったんですかね、はい、もう通算
もう4桁じゃない？あ、違う、でもなんか700回ではタトゥーシーとか言ってた、ほんと1000回でも肉ぐらいの時だ、もうちょっと。あ、でも1000ってやばいけど ね、 毎週毎週土曜日ほんと1000とかになるんじゃない、大とこの、
まあ、でも
次元の話、
本当に僕らも106回続けてんのすげえなって今思ったんですよ。
いや、すごいね。
もう続けてるよね。
4年目、5年目なのかな。
まあ本当続けることっていいなと思ってますけどね。でさ、全然話変わるけど、
はい、
あのこの間、
はい、
僕、サイゼリアが結構好きで。
ああ、好きだよね。俺も好き。
そう。で今もあの稲田堤のサイゼリアの駐車場であ
そこ
ちょっとお邪魔してね、あの収録させてもらってるんですけど、
あ今あのサイゼリアの駐車場いんの今、
そう
慶応稲田堤めちゃくちゃ俺チキンジョじゃん、
もう帰りたいんだけどさ、相馬がどうしても今日がいいって言うからもうい
やどうしてもとは言ってないんだけど、まあ、まあまあ、職質はされてない、職質は
そうそう、あの公園だとね職質されちゃうっていうのが分かったんでちゃんと有料駐車場でしようと思って、ここ有料なんですよ。で、まあこの間サイゼ行った時に、
うん、
なんか僕今結構毎日続けて英語の勉強してるんですけど、
トカチないんだよなサイゼ。
ああ、そうそう、トカチないの。東京にはいっぱいあるから、もうトカチの分5年分を今食べてるんですけど。英語の勉強毎日してて。
はい、
でその日できてなかったから、
うん、
夜ご飯で食べに行った時に、
うん、
あのオーダーしてから、うん、そのご飯が来るまでの間にちょっと英語の勉強してたんですよ、
うん、
そしたら隣にいた家族連れのお父さんが、
はい、
まあ多分40代ぐらいのお父さんとあと奥さんと、
うん、
あとその娘さん多分10歳ぐらいの娘さんが、
は
い、まあ、3人でご飯食べに来てて、
はいはい、
でそのお父さんが、
うん、
まあサイゼって隣とのこの席のスペース狭いの分かります、
うん、ああ、まあそんな広いイメージじゃないね。
そうそう、めっちゃ、うん、多分まあリーズナブルなお店だし、
うん、
こう距離とか詰めてやっぱお客さんの数増やして、うん、っていうのを多分サイゼやってるから、もう本当にメニュー表があって、うん、それ挟んでもう隣にいるみたいな、うん、ほぼ相席みたいな距離感なんですよ、うん、
はいはいはい、
ほぼ相席してるぐらいの距離感のその家族のお父さんがその娘さんに向かって、あのサイゼとかこういう場所、こういう場所で勉強をしてるようなやつはあの実際には集中できてないとっていう話をしてるの。
隣で勉強したやつがいる。
僕目の前で勉強してるのに。
うん、
で多分娘さんが、
うん、
おそらくサイゼでも勉強してる人いるねみたいな話をしたんだと思うの。そこ聞こえてなかったんだけど、
うん、
でそのお父さんがその話をしてて、
うん、
で僕はそこまでだったらよかったのよ実際、うん、そういうね、うるさい場所で勉強するべきじゃないよみたいな、うん、でなんかカフェとか家とか集中できる場所で勉強した方がいいみたいな話を娘さんにしてて、
うん、
まあ、そこまでなら僕やってるけどなとか思いながら聞いてたわけよ、
うん、
そしたらさ、
うん、
あのそっからが結構ひどくて、
おらら、
うん、あの実際にこういう場所でやってる人は、
うん、
やってるぶってるだけだと
おまだまだおかわりするの
そう、いやもうそこを結構さ強めに言ってくるのよ、なんか、
うん、
やってるぶってるだけで、
うん、
まあやった気になってそう、もう何も身につかないみたいな。
うん、
そこまで言う必要ある？
場所の問題じゃないんだよ。本人の気持ちの問題なんですよ。やってるぶってるね。場所
が。そうそうそうそう。で、 もうそんな風に言われて、
うん、
もうめちゃくちゃ泣いちゃったんだよね。
泣いちゃったの？
なんだ？泣いちゃった。
めちゃくちゃ切れたのかと思って。
いや、泣いちゃった。もうそんな。
メニュー表ぶん投げたのかと思った。
10歳のさ、娘さんがいる前で怒ることもできないし、
うん
うん、ただ言えるのはもうね、
うん、
もうほんとそんな親に育てられたくねえよって思いながら、
うん、
娘さんだってって思いながら、あの、
なんだ、それはさ、娘に対する真剣なアドバイスだったのかさ、それともし、なんていうの、渋谷コーチに間接法みたいな、なんていうの、
いや、どうなんだろうね。
なんか、要するにそういうやつが好きじゃないからみたいなやつなのかな。なんか、聞こえるようにわざと言ってたのかな。
いやー、どっちかが。
後者だったら性格悪いよね。
いや、でも多分、聞こえるようには、まあ、確実に言ってたんだよね。本当に近かったな、距離は。
性格悪いね。
っていうのがあって。
別に何を迷惑かけてないからいいじゃんね。
そうそうそう。あの、いやいや、まあでも、
めちゃくちゃね。
娘に対して、あの、教えたい。
時間、4時間も使ってんったら別かもしれない。
そうそう。娘に対して、あの、ちゃんと伝えたい。そういう場所、オンとオフは切り替えろよっていうのを、伝えたかったっていうのはあると思うんですけど。まあ、だし、僕も、その、まあ、実際メニュー頼んでから、来るまでの間っていうことは多分、その他のお客さんから分かんないから、まあ、そこにこう長く居座って、迷惑をかけてるって思われたかもしれないし。
なあ。
分かんないんだけど。まあ、ただそんなね、そんな風に言う必要ないじゃんって思いながら。
いいよ。
あの、
ね。
ちょっと誰かに聞いてほしくね。喋っちゃった、
うん。うん。いいじゃない。
心を持つか。それがラジオだから。
うん、それがラジオ。それを言えるのがラジオのいいとこじゃない。
そうそうそう、うん。まあ、っていうのでね。あの、まあ、まあ、なんとかね、サイズで英語話せるようになって、見返してやりたいなと思いました。
いや、英語話せるようになったらしようけど、サイズで英語話せるようになりましたっていうのね。サイズ
だけ。そうそうそう。
それぐらいサイズ好きなのね。
あと、ごちゃごちゃした環境でも勉強できますよっていうのをね、あの伝えていきたいです。
やっぱね、リーズナブルだしね、ファミリー層いっぱいいるからね。ごちゃごちゃ確かにしやすいの、サイズね。
そう。いや、でもあそこまでやってる風、じゃあ、やってる風、やってる風じゃないな。やってるぶってるって言ってた。いや、そんな。
ぶってないの証明してあげようよ。
ほんと、そこまで言う必要があるのかっていうね。
あ面白い。
しちゃったから、
そう、普通に面白いもん。
そっか。
サイズ食いたくなったわ。結論、俺。うん。
食いたい。めちゃくちゃいいよ。
サイズ食いたいな。ハラミチキン食べたい。
あー。サラダがうまいんだよね。
あー、小エビのね。
小エビのサラダが。
小エビのサラダうまいよね。
うん。
あれ、量多いのもあるよね、確か。
あれが一
番。ハーフサイズとかもあるんだっけ、なんだっけ。
いや、もうない。
もう、ね。あ、もうないの、今。
なくなった。うん。メニューも進化してるんで。
あ、そう
なの？どんどん変わりながら。
あ、そうなんだ。
あと、若鶏の。ディアボラ風ね。
え？そんなんだっけ？
うん。野菜ペーストが乗ってる。
エスカルゴみたいなのあったよね。
エスカルゴある。エスカルゴのオーブン焼きね。
あれも美味しい。
あれうまい。
あれうまい。あれうまいんだよね。ミラノフードリアもね。マルゲリータも。
まあ、ということで、
ね。意外とあの、イカのクロス煮をね。あの、パスタと
か
ね。
あ、そう、あれちょっとバージョン変わってね。
あ、そうなんだ。
そう、ちょっと唇が汚れにくくなりましたみたいなコメントされてあるよ。
そんなこと書いたの？
うん。
サイズ行きたくなったな。止まんないわ、もう。終わんなくなっちゃう、ラジオが。
うん。まあ、ということで、あの、
はい、
また、3月になりましたんで、
うん。
あの、花粉症とかで苦しんでる方も、たくさんいらっしゃるかと思います
けど。俺、大丈夫なんだよな。うん。
あの、まあ、元気よくね、また過ごして、
うん、
次の、リトルツースのライブとかで、また元気の姿にみんなで集まれたらと思いますので。
いや、すごいライブやられちゃった。すごい話だよ、これ。まず、グッズだね、うん。
うん。頑張ってやっていけたらなと思ってます。
はい。はい、
それでは、ここまでお聞きくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。